今日の幸せの時計台はですね、前回と少し似た内容なんですが、自分は間違っているということですね。前回はですね、スムースな人間関係ということなんですが、実はその時には頭の 30% ぐらいを開けとくんだと。それはその人間の大脳皮質というのがちょっと欠陥があってですね、それでどうしても25歳まで自分が勉強したものしか頭に入ってないし、まあ、必ず利己的になるってことなんですね。ところが、自分が不幸である、まあ、幸せを感じないというのの主な理由はですね、もともと自分自身で あまり幸せじゃないっていうのはです、時あるんですね。まあ、主には自分の体が弱いっていうのは時ですね。私なんかも極めて病弱で、なかなか満足に高等学校の出席なんかもできなかった時代があるんですけれども、それがなんか不幸だっていうことは僕はそれほどなかったですね。自分はそういう体で生まれたから仕方ないんだっていうようなことがありましたね。それに比べますと、やはり人間関係で悩む、つまり本来は幸福なんだけれども夫婦の間がまずい、もしくは兄弟喧嘩ばっかしてる、親子がうまくいかない、友達とができない、友達とうまくいかない、職場ではうまくいかない、職場の人間関係、あの人は憎らしい、まあこういったものが多いんですね。ということはどういうことかっていうと、まあその自分の生活が毎日楽しくない理由の多くはですね、実は他人にあるわけですね。他人とは身内も含めた自分じゃない人たちとの関係なんですね。ですからある意味では幸せになる、もしくは笑いの絶えない人生を送るっていう点では大事なのは他人と自分の関係だとも言えるんですね。で、これにはまあ何個か解決策があって、一つはまず大脳皮質の欠点をカバーするために、大脳皮質に相手の言うことを聞くだけのスペースを空ける、これは幸せの時計台の2でお話したんですけど、今日は自分は間違っている、実は大脳皮質のもう一つの欠点ですね、我々の頭で考えるやつのもう一つの欠点は、自分が知ってるもので判断するってことなんですね。そんなの当たり前じゃないかっていうんですけども、私がその例としていつも出すのはですね、紫式部、今から1000年前で、まあ多分頭も良かったでしょうね。源氏物語を書かれるぐらいですから、まあついでに言いますと、日本の女性は非常に恵まれてて権利があって、もう他の世界の他の女性よりか断然、なんていうかな、尊敬されてたわけですね。まあそれがまあ平安時代という時代にですね、他の国の、日本以外の国の女の人で平安時代西暦1000年ぐらいでですね、まあ、自由に枕草子の清少納言とか源氏物語の紫式部なんていたような環境はなかったんですよ。まあ、最近は、まあ、女性の指導者の多くがですね、日本よりか野蛮な国の、中国とかヨーロッパを真似ようとしてますので、まあ非常に日本の女性が不幸になりつつあるんですけど、それはまあ女性の指導者がそうやってたからもしょうがないというような感じはあるんですけどね。ちょっと話がずれましたけれども、紫式部にですね、聞いたとしますよ。飛行機を見せてですね、紫式部にあれ何ですかねって聞くとですね、紫式部はあとはちょっと分かんないけど天狗じゃないですか、空飛んでるからってこう答えるでしょうね。それは何かあったら、紫式部の時代に飛行機がなかったからなんですよね。今でもほとんどそういうことが多くてですね、これから全く人類は進歩しないとかですね、それからそういう なんかもう全然発見がないなんてことはありえないわけですね。例えば今飛行機っていうのは大きなジェットエンジンつけてバーッと走ってますけどね。だけども、そのうちですね、重力吸収器ってやつをですね、腰あたりにちょっとこう2センチ角ぐらいのやつをつけたらですね、そこで重力を吸収して、そしてふわっと浮くということができる装置ができるでしょうね、おそらく。これは今重力の研究というのは非常に物理学でも一生懸命やられておりますからね。まあ今ヒップス粒子ってことになってますから、ヒップス吸収器でもいいんですけどね、まあ、そういったものができるわけですよ。そうすると全然違ってくるわけですね。で、私たちが今見ている社会というのは現在の我々の 科学的な知識、それからそういういろんなですね、社会的もしくはそういう知識でもって見てるわけですね。まあ、最近のコロナウイルスのことで私よく言ってるんですが、まあ、人間の細胞っておおよそ50兆、まあ、36兆とか、まあ、いろんなデータがあるんです。50兆や。が自分人間の体に、まあ、一緒に共存してる細菌とかウイルスが50兆ぐらいと言われてるんですよね。そうするともう少し経ちますとね、人間の体っていうのは人間の体だけじゃなくて共生してる生物だってことが分かりましてね、そうしますと、まあ、ウイルスに対するワクチンなんてなくなっちゃうでしょうね。これは今こんなこと言うとすぐなんか YouTube が消しに来ますけども、そんなことしたらその YouTube はもう人間の進歩を遅らすってことになりますからね、まあ、自由に議論をして、それで少しずつ少しずつ人間は進歩していくもんなんですね。そうするとまあ宇宙の真理っていうのがまあ例えば100あるとすると、まあ、今人間っていうのは5ぐらいしか分かってないでしょうね。まあ、人間の中で知識がある人と知識がない人と言いますけど、それは何ですかね、その宇宙の真理が100だとして、現在我々が知ってる真理が5だとすると、まあ5が4の人もいれば6の人もいるっていうぐらいしか差がないわけですよ。ですから我々はあと95知らないわけですね。まあ、そんなことがおかしいよっていう人がおられると思うんで、ちょっともう一個例を引いておきますと、現在宇宙にある物質で人間が理解している物質ですね、ビッグバンの146億年前から分かってんだと言いながらですね、現在物理学で宇宙にある物質で分かってるのがちょうど 5% だと。あとはダークマターとかダークエナジーとかですね、まあマターと物質とエネルギーが同じようなもんだっていうことは、これもですね120わずか120年前ぐらいにアインシュタインが明らかにしてくれたもので、その前は物質とエネルギーと別々だと思ってたんですよ実はですね。だから本当に人間というのは100年も経ちますと全然世界観から何から人類の今自分の体の構成から宇宙からですね何にも分かってないんですよね。ですからそういうのが全部分かっていないということはどういうことかって言ったら、自分の判断は必ず間違ってるってことなんですよ。そんなこと言うとね、いや俺は正しいよって言うけど、その人だってアインシュタインよりか前に生まれたらですね、物質とエネルギーは別のものだと思ってますし、それからエジソンの前に生まれたらですね、夜は暗くて電灯なんて思い浮かばないんですからね。もうちょっと前に行くと今度は蒸気機関がありませんから、人間は必ず歩いていくか馬かなんか使うしかない、まさか人間が作ったもので移動できるなんて思ってもないわけですからね。だから本当人間というのはその今の状態でしか分かんないということは、今の状態は1000年後とか1万年後から見れば絶対に間違ってると思うんですよ。1000年前が紫式部でしょ、1万年前って言うとほぼ縄文時代とかそうなりますからね。ですから石を叩いたりして、まあ、キルムの包丁を作ったりなんかしてたわけですから、だから今の我々は今から1万年後とか1000年後かの人から見たら本当に間違ったことだらけで生活してるはずなんですよ。だけど人間ってのはそれしかできない、つまり少しずつしか進歩ができないのでやむを得ないわけですね。ということは相手と喧嘩になったり、よく相手の考えが違ったりムカッときたりするんですが、それはですね自分の方が間違ってる可能性が高いんですよね。現在我々は本当に正しいということを思いつくだけの力はないんですよ、簡単に言えば。ですから私はね、人と対するときに必ず自分が間違ってんじゃないかといつも思ってます。教育の問題にしても子育ての問題にしても何か生活の問題にしても栄養なんかも全然間違ってますからね。どういうものを食べればいいかって多分もう全然1000年も経ったら全然違うものを食べてますよ。それから高血圧が悪いとかね、タバコはがんなんだ、全部嘘だしまあそんなことでも今わからないんですね。昨日ちょっと論文読んでましたら、今年はものすごく寒いそうですよ。これで30年の平均ぐらいになっちゃって、これから寒冷化が始まるんじゃないかなんて言ってるんですよね。 だから人に向かって温暖化するのにどうのこうのとかね、それからまあ石油も今から4000年ぐらいあると思うんですけど、石油を節約しなきゃあんないとか言ってものすごく腹立っている人がいるわけですけどね。だけどそれも怪しいんですよ。ということは人間が頑張ってなんか今考えてですねやるっていうのは今の生活をするためには必要ですね。つまり現在例えばどれを食べるかって決めるにも、仮にこれは栄養があるとか栄養がないとかって決めなきゃいけないですよね。僕も1年ぐらい前からある人にいろいろ研究会、僕だから研究会もしっかりやったんですが、ご飯を食べると痩せるという、糖尿病にもならないということを納得してですよ、研究会一生懸命やってですけど、それで1年ぐらい続けましたら本当に体重も痩せてきて筋肉質になって非常に体の調子もいいという状態なんですね。本当不思議ですよ。それでその時にいろいろ調べたら、ご飯の量を減らせば糖尿病が増えるってことも分かったし、っつのもんですね。だから我々は自分が間違ってるんですよ。自分が間違ってるのに自分が正しいと思って主張して、他人との関係を悪くして自分が不幸になるっていう、何やってんですかね本当。ですからまあ自分は間違ってるんだ、自分は間違ってるんだって毎日言い聞かせるってことが重要なんですね。自分が間違ってるんだって言い聞かせて、まあ幸せの時計台の2のように頭の 30% ぐらいを開けとけばですね、対人関係はもう劇的に良くなりますよ。それでそうするとね、もう毎日が楽しいですよ。だってみんなね寄ってきますしね、まあ親しいし、どうも彼と付き合ったら楽しいってことになりますから寄ってきますよね。それから家庭内の言い合いも全くなくなる、友達もみんな良くなるっていうことになりますからね。やっぱり自分が間違っているんだと、もうこれは間違いなく間違ってんですから、それ間違ってるってことだけはよくわかるわけですからね。まあそれが一つの幸せの時計台ではないかと私は思います。